新約の404ページヘブル人への手紙12章1節から、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。
まあ、今日は引き続いて、まあ、最近始まったテーマについてちょっと考え続けたいと思います。まあ、テーマとは、捕らえられたものとして、まあ、走りましょう、走り続けましょう。まあ、最近もう何年前だったか忘れましたけども、一人の兄弟から、まあ、もらったはがきまた読みました。非常に、まあ、かわいいはがきでした。まあ、木内刑事みんなご存知だと思うんですけども、まあ、木内一郎系の、まあ、結婚式の後でもらったはがきなんです。ディオ・ビクさん、まあ、愛するビクさんね、英語でディオ書いたんですけど、この世でビクさんに会えたことを神に感謝します。めぐみさん、まあ、奥さんになっためぐみさんにこの世で会えたこと、ビクさんに感謝したいのです。これからも走り続けてください。まあ、どういう意味かちょっとビッとこれからも走り続けてください。今この世で一番幸福な男、一郎より。かわいいでしょ。まあ、走り続けてください。まあ、最も大切なことなのではないでしょうか。まあ、この間福島の喜びの集いだったんですけども、まあ、2、3歳の、まあ、子供はみんな祈っている間に、まあまあ、走って、まあ、転んじゃったんです。まあ、落としたから、まあ、もう開くと確かに目の前に、まあ、転んだ子供がいて、けどもすぐもう立って大急ぎで、まあ、一番後ろにいるお母さんのところへ、まあ、泣きながら、まあ飛んでいったんです。まあ、結局、まあ、前に走ったからか、まあ、だから転んじゃったんです。けども転んだままだったらちょっと困っちゃうけど、すぐ立って走り続けました。まあ、それなのではないでしょうか。転んでも失敗しても、まあ、あの子供のように泣きながらでもいいけど、イエス様のところに行きましょう。イエス様は励ましてくださいます。まあ、走ることとはもちろんここで書かれているように、イエス様から目を離さないことです。イエス様から目を離す瞬間ダメになります。まあ、パウロはピリピ書の中で皆さんの暗記している言葉なんですけども、次のように書いたので、3章の中2節から、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捕らえようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捕らえてくださったのです。まあ、捕らえられた 目的とは、まあ、走り続けることです。報いを送ることです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ、この一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストにおいて上に召してくださる神の栄華の得るために目標を目指して、一心に走っていくのです。結局、パウロの祝福された人生の特徴とは、走り続けることだったなのではないでしょうか。フィリピにいる兄弟姉妹は、一緒にこのパウロの手紙を読んだとき、まあ、パウロの決心についてもちろん分かるようになったのです。兄弟たちよ、私を見習うものになってください。またあなた方と同じように私を手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。兄弟たちよ、私は後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進めます。まあ走り続けます。救われることとは結構ですけども、決して十分ではない。まあパウロの決心について読んだフィリピンの兄弟姉妹は必ずパウロと同じ決意をもう一度新たに固めたに違いない。パウロとはもちろん驚くべき、まあ、霊的に高い人だったし、けどもそれでいいとかは思わなかったのです。ですから私は前のものに向かって進みます。目標を目指して一緒に走っていくのです。まあ、ピリピという町にいる主の恵みによって救われた兄弟姉妹も本当に模範的な信者でした。パウロは彼らみんなのために感謝することができたんです。結局彼らは、まあ、救われたばかりだったんですでしょうけれども、まあ、イエス様こそが彼らにとって全てでした。パウロは彼らを見たとき本当に主に感謝したに違いない。けどもパウロはそれで満足しないで、私の習うものになってほしいとはっきり呼びかけたのです。まあ、パウロの目指した報いとはもちろん普通の言われている救いではなかった。なぜならばパウロはもう何十年前から救われたし、パウロはすでに永遠の命を持っているともちろんよく知っていたのです。まあ、ピリピ人の手紙も読むとこの確信の表れとして多くのことが書かれています。例えばピリピ書の一章の21節、非常に素晴らしい大切な御言葉なのではないかと思います。一章の21節は、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた生きです。決して損ではない。死んでからイエス様と一緒になるからです。パウロは自分の肉体を褒めると手の住むかに帰り、主イエス様と共に生きることができることを本当に、まあ、楽しみにしたのです。早く行きたい。23節、私はその2つのもの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。まともな人間ははるかに勝っているもの欲しくなるのは当然なのではないでしょうか。まあ、パウロは自分自身のことは少しも考えなかったのです。まあ、自分のすべては、まあ、主にあることをよく知っていたからです。4章の18節、私はすべてのものを受けて満ち溢れています。 刑務所の中にいる者の告白です。不思議なのではないでしょうか。結局私のこと考えなくてもいい、私のために心配しなくてもいい、すべてのものを受けているから、満ち溢れているからとパウロは言うことができたのです。このパウロにして、しかも目標を目指して神の賞与へようと努めているのは一体どういうことなのでしょうか。パウロはピリピ人に、私は目標を目指して走っていると書き送っています。イエス様の救いに預かり主のものになったということは、戦いの中に自分の身を閉じ込んだことを意味します。この戦いに勝つために、結局全力を挙げて走らなければならない、それほど正しい戦いであるからです。スピスの神学の校長先生はよく言ったのです。もしあなた方は悪魔の憎しみを感じなければ、あなた方は全く役に立たないものです。パウロは、別のところで信ずる者の生涯を、狂気者に例えています。よく知られているコリント第一の手紙の9章302ページになりますが、次のように書く記されています。302ページです。9章の24節、走らなさいとあります。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。意味は走り続けなさい、途中でやめたら何もならないということ。パウロの目指した目標、また報いとはいわゆる救いではなかったのです。なぜならばパウロは自分は永遠の命を持っている、自分のわがままは許され、忘れられていることを確信したからです。言うまでもなく、パウロは地上に送る名声のために目標を目指して走りませんでした。パウロは生きている間にもうすでにイエス様のものになっただけではなく、救われた人として動かすことのできない名声を託していました。ペトロ、ヨハネ、ヤコブたちは皆、パウロは救われている、自分よりもちょっと違う使命を受けている、自分よりも素晴らしいことを体験したと皆認めたのです。もし人の誉れを求めているなら、肉によえては己を喜ばせ、当たり障りのない楽な生活をすることができるかもしれないけども、パウロのようにただ主の誉れを求め、上のものを目指して走ろうとする者にはいろんな困難に降りかかってきます。パウロの目指した目標は地上に送る名声でもなかったし、自分の持ち物でもなかったのです。パウロは体を伸ばして走るようになりました。どうしてでしょうか。言うまでもなく、救われるためではないし、地上の国の名声のためでもないし、今話したように自分の持ち物を得ようと思ったからではない。パウロは体を伸ばして走ったのは、いわゆる奉仕の結果でもなかったのです。確かに彼は驚くべきほど祝福されましたけども、奉仕の結果そのものがパウロの目的ではなかったのです。忠実に従えばそれで十分であると彼は確信したからです。結局パウロが求めていた報いとは主の誉れだけでした。誠の報いを目指してひたすらに走る者は 信者や他の人々の栄養を求めず、ただ主の誉れだけを求めて走れます。